ハレルヤ感謝します、ただいまより、主の御言葉に耳を傾けるときを持っていきたいと思います、最初にヘブルの12章の3節から13節を共に開きたいと思います。新約聖書ヘブルの12章の3節から13節。開けましたでしょうか。聖書をお持ちでない方は前の方にも聖書の箇所が出ますので、共にお読みいただければと思います。それでは、今朝は共に、声に出して一緒にこの箇所を読んでいきたいと思います。ヘブルの12章の3節から13節。せーの。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちの懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。一言お祈りを続けたいと思います。愛する天のお父様、今このようにして一週間の始まり、あなたが私たちにこの命を与え、このようにして生かしてくださっていることを感謝いたします。人はパンだけで生きるのではなく、あなたの命のパンを持って生きる、そのように聖書に書いてありますから、主よ、どうかこの一週間の始まりも、またこの今朝一日の始まりにおいても、あなたの命のパンを私たちに与えてください。日々の糧をあなたはすでに備わってくださっていますけれども、しかしこれからさらにあなたのその永遠に生きる命の生きた言葉が私たちのうちに語られますように。そしてあなたによって語られた言葉が私たちの魂に根ざし根を張り、その御言葉が日々の日常の生活の中で、適用されていきますように。主よ、どうか私たちを守り助けてください。私の霊の目を開いてくださいますように。聖霊様によって私たちに知恵を与え、また聖霊様によってあなたの御言葉が純粋に語られることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。先ほどの、救いの証、本当に、素晴らしかったと思います。救いの証っていうのは、誰の証を聞いても、またいつ聞いてもいいものですよね。私が あの時こうやって救われたなとか、この人にはこんな素晴らしいストーリーがあるんだなっていうのを知ることができる、本当に良い機会だと思います。今日はこのヘブルの箇所が指定箇所となっていますので、このヘブルの箇所を皆さんでお読みしたんですけれども、このヘブルの箇所から語っていく前に、一度このヘブルという箇所がどのような書かっていうのを見ていきたいと思います。このヘブル書というのはヘブル人への手紙という書簡になります。ヘブル人というのはヘブル語を話す人たち、つまりユダヤ人のことです。ユダヤ人の中にも実は大きく2つ に分けることができます。少し、使徒を開きたいと思うんですけれども、まあ、もし、開けない方は前の方にも出るんですけれども、使徒の6章の一節にはこのようなことが書いてあります。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。ここに出てきました。ユダヤ人にはヘブル語を話すユダヤ人と、またギリシャ語を話すユダヤ人が当時いました。実はこの聖書の当時の300年ほど前に、アレキサンダー大王っていうすごい力のある王様が、ヨーロッパとか中東とかアフリカ、そしてアジアにまで及ぶ多くの広い範囲にを治めて、ギリシャ帝国っていう帝国を築きました。まあ、その後にローマ帝国がギリシャ帝国を倒して支配するんですけれども、そのギリシャ帝国っていう国が本当に一帯を治めて文化を根付かせたので、なおもその当時のギリシャの文化やまた言語っていうところが強く残っていました。この使徒の箇所で問題となっていたのは、毎日の食事でヤモメの食事がいい加減になっていたということです。これはなぜかというと、ヘブル語を話す純粋なパレスチナで育ったユダヤ人たちにとっては、まあ、よく皆さんも知るように古くからの慣習でヤモメという人たちの地位が低かったことにあります。しかしそれに対してギリシャ語を話すユダヤ人たちは苦情を言いました。ギリシャ語を話すユダヤ人っていうのはディアスポラという海外で育ったギリシャの文化を根付かせたちょっと近代的なユダヤ人だったんです。だからちょっと新しい考えを持った現代風な人からしてみれば、なんでヤモメに対してそんな配給をなおざりにするんですか。そのようにして古くからの伝統を持った、まあ、ある意味超純粋なヘブル語を話すユダヤ人たちに苦情を申し立てたんです。まあここは下の話なので深くは、掘り下げていかないんですけれども、まあ、このようにしてもうこの当時からユダヤ人の、またユダヤ教の古くからの伝統を持った人たちと、またギリシャ語を話す人たちのその伝統のせめぎ合いというか、価値観のせめぎ合い、またユダヤ教からキリスト教になった人たちの古くからの慣習を捨てて新しい価値観に立ち返っていく、新しい価値観にまた変化していくっていうような、そんなせめぎ合いがユダヤ人たちの中にありました。なので別にヘブル語を話すユダヤ人たちは別にヤモメに意地悪をしているわけではないんですね。現代の私たちの価値観で考えてしまうと、どうしてもなんだせっかくキリスト者になったのに、使徒の時代多くの人が救われて物を共有して仲良くみんなで食事をしていたのに、なんてヘブル語を話すユダヤ人たちは意地悪なんだって今の感覚だと私たちは思ってしまうんですけれども、しかし当時のユダヤ人たちにとってはそれが当たり前だったから仕方なかったんです。このようにして常にこの伝統と、また新しく変えられた人たちとのそのせめぎ合いっていうのが、この新約の時代っていうのは語られていくんですけれども、まあ、例えば割礼問題だったりとか、また異邦人との付き合い方だったりとか、まあ、常にこのヘブル人たちは戦ってきたわけです。その伝統やまた自分自身と戦ってきたわけです。このヘブル人への手紙を書いた時のヘブル人、またユダヤヘブル語を話すユダヤ人たちは、もともとのヘブル語を話すユダヤ教の人々に迫害されていました。ヘブル語を話す生粋のユダヤ人であるのに、自らの習慣や伝統を捨ててキリスト者になる必要があったからです。イエス・キリストを受け入れて救われた時は喜びに満たされていました。やっとイエス・キリストという救い主が私たちのために十字架にかかってくださって、私はイエス・キリストについていきますと言って、この使徒の時代以降救われたんですけれども、いざキリスト者としてユダヤ人として生活してみたらどうでしょうか。身の回りにいるユダヤ教の人たちとの習慣のギャップだったり、また結果的にユダヤ教の教えを破ることになり、ユダヤ教の人々から、なんだお前ヘブル語を話すユダヤ人なのに俺たちの伝統を破るのか、そう言って迫害を受ける、まあ、そうしてだったらもうキリスト者じゃなくていいや、だったらもうキリスト教を捨てようって言って信仰を捨ててまたユダヤ教に戻ってしまう、そんな時代だったわけです。 まあ、そういうユダヤ人たちにこのヘブル人への手紙っていうのが書かれました。これ実は遠く離れたイスラエルの国のお話だと言って私たちは人ごとにのようにもしかしたら考えてしまうかもしれないんですけれども、日本人である私たちだからこそこの価値観ってすごくよく分かりませんか。僕たちはユダヤ人じゃなくて日本人ですよね。だから日本の伝統や文化が身の回りにたくさんあります。いろいろと思い巡らしてみてください。お正月は大半の日本人はどこに行くでしょうか。お寺とか神社に行って初詣をしますよね。そこでお賽銭を入れておみくじを引いてっていうような文化が当たり前のように根付いています。しかし私たちはそのような親戚、もしかしたら親戚だったり友達だったりが神社やお寺に初詣行く中で、いや私たちはキリスト者だからと言って教会に通うわけです。これもまさに救われたキリスト者のユダヤ人と、またヘブル語を話すユダヤ人たちとのギャップと同じようにして私たちもギャップの中に生きていますよね。また、やっぱり、仏教文化の中にある日本なので、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの家に行けば仏壇があったりとか、また会社の中でも、まあ、同じく初詣に神社やお寺に行ったりだとか、まあ、そのようにして日本の文化の中でキリスト者として生きるのは時に私たちも同じように困難を覚えると思います。もっと砕けて考えてみたいと思います。僕も多くの誘惑に駆られる時があります。例えば進学校の課題に追われている時に限って仕事が忙しかったりします。そうすると残業になって、まあ、夜10時とか11時にオフィスにいることになるんですけれども、もう疲れてまたお腹もグーグーグーグー鳴り出して、でも帰って課題をやらなきゃ、もう締め切りが近いからって言って覚悟を決めて帰ろうとします。そういう時に限って同僚の男たちが、富安くんラーメンでも食べに行かないっていうような誘いが来るわけですよね。もうそういう時は正直ですよ、正直告白しますと、あ、ここで進学校なんて行ってなければな、もう気兼ねなくラーメン行けたのにって思ってしまうわけですよ。まあ、そういうなんか課題があるとか以外にも、例えば、あ、日曜日教会にさえ行ってなければ友達と遊びに行けたのになとか、まあ、普通に、ね、日本の文化で言えば土曜日日曜日っていうのはお休みしてお出かけに行く日なわけですから、その文化の日本の中で当たり前のように私たちは教会に行ってますけれども、しかし時に、あ、友達は今日曜日インスタで江ノ島の写真上げてたなとか、日曜日礼拝さえなければバイトのシフトを入れられたのになとか、まあ、そうやって私たちは常に、まあ、誘惑の中で勝ち取ってこの場所に来ているわけです。なのでヘブル語は言っています。ヘブルの2章の1節ですから、私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もう熱いですよね、このヘブル人への手紙っていうのは。伝わりますかね、この熱さ。もう貫いていこうぜっていうことです。もうたくさんのヘブル語を話す元々のユダヤ教の文化はあって、時に負けちゃいそうになっちゃうかもしれないけど、けど君たちキリスト教になったんでしょ、キリスト者になったんでしょ、だから流されないで貫いていこうぜっていう、そういう熱い箇所だっていうことを前提にして、今日このヘブル人への手紙を読み進んでいきたいと思います。大きく3つに分けて進んでいきたいと思うんですけれども、1つ目に疲れ果てないためにというところで読み進めていきたいと思います。疲れ果てないために、先ほど話した前提のように、このヘブル人たちは迫害されていました。しかも自分たちの同郷の同じふるさとで育ったユダヤ教の人たち、ユダヤ人たちに迫害されていました。時には痛い思いをすることもあったでしょう。また悲しみに暮れる日もあったと思います。しかしヘブルの箇所ではこう言っています。先ほどお読みした12章の3節から4節、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれたことのことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。どんなに辛いことがあっても、また傷ついても、イエス様ほどの痛みを受けたことがあるかっていうふうに言っています。まあ、一見厳しいですよね。いや、そうは言ったって俺だって傷ついてんだよって、やっぱ人間だと思ってしまうものです。確かに私たちはイエス様のように罪を背負って、また鞭打たれ、唾かけられ死んだことはありません。それほどの痛みを負ったことはおそらくないと思います。 ましてやイエス様は何も悪いことをしてないわけですから、それに比べたら僕が普段感じる痛みだとか、また悲しみだとか挫折とか困難はちっぽけなものかもしれません。イエス様がされたことに比べたらと思い起こすことも重要ですけれども、もう一つ重要なことは、心が元気を失い疲れ果ててしまわないためというところにあります。まあ、痩せ我慢のようにして、いやいやイエス様の痛みに比べたら、いやイエス様はもっと辛いことをされたんだ、イエス様は鞭打たれたんだって言って、どんどんどんどんどん痩せ細って、どんどんどんどんこう縮こまって、もう疲れ果ててげっそりしていたら、それは神様の御心ではないわけです。だってそれって心に元気があるって言えますか？もうそれ空元気ですよね。この箇所が言っているのは、たとえ痛みに耐え忍ぶことがあっても心に元気はあって疲れ果てていない状態のことを言っています。じゃあそうするためには私たちはどうしたらよいのでしょうか？罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。イエス様のことを考えることです。イエス様は誰のために痛みを受けたんだろう、なぜ十字架にかかったんだろう、それは私のためであり、またあなた方のためであり、私を愛するがゆえですよね。だからこそイエス様は私たちと同じ肉の姿を持って傷を受けられました。同じヘブルの4章15節には、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は私たちの痛みをわからないお方ではないんです。だからヘブルでは言っています。12章の2節ちょっと手前ですけれども、信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエス様を見てみてください。イエス様は12章の2節で、イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あの十字架の痛み、それはご自分の前に置かれた喜びがあったからこそ耐えられたんです。その喜びとは、私たちの罪が許されること、自分が罪を背負って身代わりとなって復活するならば、あなた方が罪が許されて清められていく、それがイエス様にとっての喜びでした。私たちが血を受けてイエス様へ立ち返ること、それがイエス様の喜びです。その喜びが目の前にあったから、イエス様はその痛みを負って十字架にかかる、そして蘇ることができたんです。これほどの愛があるならば、またこれほどの愛を持ったイエス様を私たちが見続けるならば、たとえ困難で痛みの中にあったとしても、心には元気があり、また疲れ果てることがないことを信じます。二つ目に、父の訓練です。ヘブル語を話すユダヤ人たちは思ったと思います。なぜキリスト者になったのに救われて楽になるどころか苦しい目に遭わなければならないのか、まあ、相当もともとリスクはあったと思うんですね。もともと伝統としてあったユダヤ教からキリスト者に立ち返るってことはリスクがあったと思うんですけれども、それでもやっぱり伝統とキリスト者になって新しい生活を始めるっていう、そのギャップはとても厳しいものがあったんだと思います。まあ、先ほども言ったように私たちもそう思う時があります。なぜクリスチャンなのにこんな目を受けなければならないのか、なぜクリスチャンになって罪が許されて新しいものへと変えられてイエス様が解放してくださったのにこんな困難な目に遭わなければならないのか。そんな時、この箇所ではこのように言ってくださっています。神様は私たちを子として扱ってくださっている。僕の、妻の、兄弟には、お子さんがいて、姪っ子と甥っ子がいるんですけれども、もう本当に、今最大で3歳ですかね、3歳の本当にまだちっちゃい、子たちがいるんですけれども、本当に可愛くて会うたびに癒されます。まあ、やんちゃ盛りの子たちなので時には悪さもします。まあ、最近ある一人の男の子、甥っ子がなぜか僕にすごいハマってくれてるんですね。 なぜか分かんないんですけど、この間その、男の子がいる甥っ子がいる家族とコストコに連れてってもらったんですけれども、僕と妻は疲れていたので、まあ、買い物だけしてもうすぐ、まあ、コストコってね、イートインスペースがあるじゃないですか。なので僕たち以外の家族はそこでご飯を食べて、僕たちはもうちょっと疲れたから、家で食べようっていうことを、その男の子がいる家族とまた義理のお父さんお母さんに伝えました。そしたらそれを言った瞬間、その男の子はもういきなり店内で号泣しだして、ゆうとくんと一緒に夜ご飯が食べたかったって言ってもずっと10分15分泣いてたので、もう疲れてたんですけど、もうその可愛さあまりにたまりかねて、分かった、じゃあ一緒にご飯食べれるよって言った瞬間、もうニッコニコの笑顔になって、僕と一緒に本当に喜んで食べてくれたっていうのは、なぜか最近僕にハマってくれてる男の子がいるんですけれども、同じようにしてこの間、親戚全員で中華屋さんで、まあ、座敷でご飯を食べていたんですね。座敷なのでこうやって地べたに畳の上で座ってたんですけれども、まあ、またもちゃっかりその男の子が僕の隣にしっかりと陣取って一緒にご飯を食べてたんですけれども、しばらくすると食べてるうちにその男の子が地べたなので僕のこう肩にこんな感じでもうふんぞり返ってずっと寄りかかりながらこうやってバク食べてたんですね。そうするとその男の子の母親はもう何度も何度も叱りました。こら、ゆうとくんに寄りかからないの迷惑でしょって言って、もう何回も何回も注意するんですけれども、まあ、あまりにも多分僕のことが好きなので、ずっとしばらくするとまた僕の方にカップルかのように寄りかかってこうやって食べ始めて、本当に可愛いなと思って、僕はいや大丈夫だよって言って、全然寄りかかっていいよって言うんですけれども、でもお母さんはいや迷惑だから、ゆうとくん迷惑で食べにくいからやめなさいって言って何回も注意してたんですね。僕は自分の子供ではないから純粋に可愛いと思っていいよいいよって言って、他の甥っ子や姪っ子たちにも多少悪さをしててもなんとなく可愛いから、まあ、ペンとかやっててもなんか笑い飛ばして、まあ、ペンしてるわ可愛いなみたいな感じで見てしまうんですけれども、けど母親からしてみたら、じゃあ将来その子が大人になってこんなふんぞり返って隣の人に寄りかかる大人になったらやっぱりダメなわけですよね。だから多少可愛くても、いや可愛いからこそその母親を男に対して、ゆうとくんに寄りかかっちゃダメだよって注意するわけです。もし自分の子供だったらというふうに考えたら、やっぱり叱るだろうなっていうふうに思いました。なぜなら将来そういうふうにして迷惑をかける大人になってほしくないからです。この親っていうのはその子のことを強く愛し思うからこそ叱り訓練をさせます。僕は自分の子ではないから、どうしてもその子に何をやってもいいよいいよ、これも買ってあげるよあれも買ってあげるよとか、多少なんかわがまま言われてもいいよいいよっていうふうに答えるんですけれども、勘違いしてはいけないのは、神は私たちに意地悪をするために叱るのではないということです。私たちに何か嫌がらせをするために目の前に困難なことを置いて、時になんでこんなことするんですかっていうような、悲しい出来事かもしれない、痛みが伴うことかもしれない、そのようなことを私たちをいじめるために体験させているわけではありません。私たちを本当に我が子のようにして愛しているからこそ、今あなたにはこの経験が必要だ、今あなたにはこのような叱責が必要だと思って、私たちを可愛がるがゆえにそのような時を与えてくださっているんです。だからこそ12章の5節では、主に責められて弱り果ててはならないというふうに言っています。子供が怒られたからといって、なんかママは私のこと嫌ってんのかも、私なんか最近ママが嫌がること言ったのかなって、そんなシビアに考えることは多分しないですよね。なぜならそこに親と子の関係があるからです。絶対的な信頼を持って、私はこの親から生まれた子供なのだから、私はこの父親がいて私はその子供だからって、その絶対的な信頼関係があるからこそ、なんか最近よく怒るけど私嫌われてるのかしらっていう、そんなシビアに考えることをしないわけです。だからたとえこうペンって叩かれて泣いたとしても、最後は両手を広げてママーって言って、最後はこう抱っこされて終わるっていうような光景をよく見ると思うんですけれども、私たちも同じように天のお父様から愛を受けています。私たちが天のお父様から時に叱責を受けるのも、そこに愛があるからなのです。道路に飛び出そうとする子供を強く叱らない親がいるでしょうか。子が道路に飛び出して危険な目に遭わないために強く叱るんです。最後に3番目、現役であり続けるです。 現役であり続ける。最近では、まあもう終わってしまいましたけれども、まあ、ワールドカップ後に、まあ、日本の本田選手とか長谷部選手なんかがこう引退をするかしないかっていうふうに話題になっていますけれども、皆さん今から当たり前のことを言いますね。手と足は使わなければ衰えます。これ当たり前じゃんっていうふうに思うかもしれないんですけれども、実は僕今までこの事実を知らなかったんです。このアラサー27歳になってこの間初めてそれを思い知った出来事がありました。それは、先々週か3週間前のユースでのサッカーをやった時のことです。もう本当に猛暑で、34度とか行けましたかね。そのような猛暑の中で、しかも多摩川の河川敷という場所でサッカーをやったんですけれども、まあ言うて僕は剣道部でもバリバリやってたので結構体力には自信がある方です、その時は。しかも、ユースと結構サッカーをやっていたので、そんなに下手でもないと思ってます。ある程度パスとかも出せるし、走り回れるし、誠兄弟とかにも競り勝つことも時にはできるし、そんな感じでできる人と思って、そのテンションのまま炎天下サッカーに参加しました。するとものの5分も経たないうちに足がおぼつかなくなってきたんですね。これも初めての体験をして、これがアラサーの27歳かと思って、実はすごいショックを受けたんです。まあ、それは普通に考えたら当然です。会社の生活と課題の生活に追われて外で運動するなんてことはめったにしないわけですから、そこで初めて僕は手と足は使わなければ衰えるんだっていう当たり前のことを思い知ったわけです。まさになかなかね、言葉で言われると分かんないんですけれども、本当に手と足は使わなければ衰えますなので僕はこれを本当にショックだったんで、できるだけ毎日筋トレをするような習慣をつけたんですけれども、まあ、何度も言うように、やっぱり使わなければ衰えるんです。この最後の12章の12節です。から弱った手と衰えた膝とまっすぐにしなさい。私たちは絶えず成熟に向かって走り続けるものでありなさいということです。たとえクリスチャン歴10年20年だとしても、まだまだ現役です。また定年を迎えたとしても、キリスト者はこの地上にいる限り生涯現役なんです。だから14節に書いてあります。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。清められることを追い求めるんです。まだまだ私たちには清められるところがあって、キリストの似姿へ変えられるために、私はまだまだ現役です。決してもう私は引退しました、もうクリスチャン歴40年です50年ですという人もこの中にはもしかしたらいらっしゃるかもしれません。僕にとっては本当に大先輩で、やはり信仰の先輩というのは私が本当に敬うべき、尊敬するべき存在ですけれども、しかし神の価値観で言うならば、また聖書の価値観で言うならば、あなた方は生涯現役でありなさいというふうに言っています。なぜなら使わなくなれば衰えるからです。そのようにして変わろう、神様に変えていただこう、清くさせていただこうっていうような思いが止まってしまえば衰えていってしまうからです。何か自分が失敗したとき、また問題があったときに、大切なのはどう解決するかではなく、なぜ失敗したのか、また自分にどこに問題があるのかということです。まあ、僕はまだまだ、まあ、本当に青い若い27歳なんですけれども、それでも自己反省する機会がすごい減ってきました。なんとなく自分の中に、いや自分はできてるよとか、また会社の中でも部下が増えてきたこの状況の中で、まあ、この失敗はあの人が悪いんじゃないかなとか、このミスはあの人の依頼の仕方が悪いんじゃないかみたいな感じで、すごく若い学生の頃に比べて自己反省の機会がめちゃくちゃ減りました。それはどこか自分の中にこうプライドが積み重ねていって、自分は悪くない、自分はできてる、そのような過信があるからだと思います。こうして自分が年を重ねてできることが増えたり、プライドがついてくると、少しの失敗が起きたとしても、まあ経験上なんとかなる、はい次次っ っていうふうに大切な失敗の経験っていうのをこう通り過ぎていってしまうんですね。そうするとどうなっていくでしょうか。どんどんどんどん衰えていきます。自分の失敗に対して、じゃあ神様はどう変わろうと願っておられるのか。神様はこの目の前の困難な状況、また目の前の失敗を通して私たちに何を語っているのかっていう思考をだんだんとやめてしまって、私たちの霊的な体力、また霊的な肉体っていうのはどんどんどんどん衰えていってしまいます。自分はもう引退したからといって他人事にするのではなくて、小さなことにおいても目を留めて、自分には何が足りないんだろう、また神は何を語っているんだろうと思い巡らす生涯現役選手でありたいと願います。ピアノの奏楽の方、出てきていただけますでしょうか。最後に一つの言葉に注目して終わりたいと思います。それはまっすぐという言葉です。弱った手と衰えた膝をまっすぐにする。足のためにはまっすぐな道を作る。このまっすぐという言葉は言語で見ると新約聖書ではこの箇所を含め3回しか出てきません。一つはルカの13章です。18年間病の霊に疲れて腰が曲がり全く伸ばすことができなかった女性に対してイエス様が手を置かれると立ちどころに腰が伸びたというお話です。この腰が伸びたという、この伸びたっていう部分にこのまっすぐっていう言葉が言語的に使われています。また3つのうちの2つ目が使徒の15章、私は帰ってきて倒れた幕屋を立て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を立て直し、ダビデの幕屋を元通りにするという、この御言葉の元通りという言葉にこの今朝読んだまっすぐという言語と同じ言葉が使われています。弱った手と衰えた膝とまっすぐにし、足のためにはまっすぐな道を作ること、それは主との関係を再び元通りに回復するという意味でもあります。時にこの日本の中で、世の中で生きていく時に世の価値観に流されてしまう時があります。あのヘブル語を話すユダヤ人のキリスト者のように、分かってはいても気づいたらイエス様から離れてしまっている、分かってはいるけれども気づいたらもともとあった伝統に自分が心が傾いてしまっている、分かってはいるけれどももともとの習慣に戻ってしまった、知ってるつもりだけれども気づいたら世の価値観の土台の上に立っていた、そんな時こそ主は私たちに困難な道を与え、時に愛の懲らしめを与えてくださいます。それは再びイエスのもとに戻るためです。もうすぐユースキャンプが近づいています。皆様は本当に多くのお祈りとまた励ましによって、私たちキリスト教会のユースは支えられていますけれども、この COG のキャンプは本当に恵まれているキャンプです。毎回毎回多くのユースたちが語られて、また涙を流し、あるものは救いを受け入れ、またあるものは悔い改めます、またあるものは真のビジョンが与えられ、あるものは癒されます。僕もそうでした。僕がユースを卒業して何度目かのキャンプのことでした。もうユースの、ね、現役のキャンパーから退いてスタッフとして参加したキャンプのことです。そのキャンプも本当に主の臨在が豊かにその場所に満ち溢れていました。僕はスタッフとして教団のユースたちがこう涙を流して必死に手を挙げて祈る姿を後ろから見守りました。その時ふとこう思ったんですね。ああ、自分もこうやって熱く叫んでがむしゃらに祈ってた時があったな。こう思った瞬間ギクッとしました。おいおい待てよ、今なんて思ったって。何、自分はもういいです、もう私は引退した身ですから、後ろから見守っていますみたいなスタンスでいるんだ。もうその場で悔い改めさせられました。同時に悔い改めたと同時に、次の瞬間僕が救いを受け入れたキャンプの時のことを思い出しました。 まあ、先ほどの生兄弟の証のように、あの時こうやって救われた、自分はあの時こうやって聖霊に導かれたんだっていうことが、まあ、まるでこう走馬灯のように思い起こされたんです。僕はその中学の2年か3年の時だったと思いますけれども、そのキャンプで生まれて初めて自分がイエス様を十字架につけたんだということを知りました。僕は生まれながらにして教会に通っていた人間です。2世ですから。だけどもそのキャンプで中学2年生にして初めて、あ、自分がイエス様を十字架にかけたんだっていうことを思い知ったんです。 CS で散々聞いてきたことだったのに、また CS 以外でも家で聖書を読むとき、また自分自身で漫画の聖書を読んだりとか聖書絵本を読んだときに、私たちの罪の身代わりとなってくださったんだよってことは何回も聞いてたんですけれども、中学2年のそのキャンプで初めて自分自身が十字架につけたことを知ったんです。自分がどれだけ罪深いものなのかを知らされました。それは神様から気づきを与えてくださったのかもしれません。その時は必死に祈りました。主よ、私を救ってください。あなたは私の罪をもうすでに背負ってくださったけれども、けどこの場所で謝らせてください。私の罪をどうかお許しください。どうか私を救ってください。また私を変えてください。するとしばらくした後、もう大丈夫だよ、そんな声が聞こえた気がしました。まあ、僕はその時何とも言えない安心感と、また、あ、自分の罪は許されているんだという喜びに満たされました。まあ、そういうなこんなで、それが僕の救いの瞬間です。その一部始終を、まるでその自分はもうスタッフだからと言って退いて、あ、自分もあの時があったなと悔い改めた次の瞬間、その一部始終があっという間に頭の中を巡りました。それが僕の元に戻るべき最初の姿だったんです。私を変えてくださいというあの時の必死な叫び、そしてあの救われた時の喜び、罪が許された喜び、また血潮によって清められた喜び、あの時にまっすぐと元通りに回復される必要が私たちにはあります。私たちは決して古い自分に戻る必要はありません。過去の自分にすがって過去のあの時の自分に戻る、そのような心配や必要は一切ありません。しかし、かつてのあの救われた瞬間の新鮮な喜びに戻る必要はあります。ある牧師先生は、一日の始まりごとに私たちは新しくされて、一日の始まりごとに新しく救いを受け取って生きていくんだというふうに言っていたことを思い出します。だからこそヘブル人にはこのヘブル人への手紙の中で強いメッセージが語られました。あの時の救いの喜びを忘れたんですか、あなたたち。なんで信仰を捨てようとしてるんですか。確かに辛い、確かに迫害も受けるでしょう。でも流されちゃいけないんですよ。貫き通しなさい。あの時の喜びに再びまっすぐ立ち戻りなさい。日々キリストの救いに回復されなさい。だから神様からの訓練を今受けようじゃないですか。そんな熱いメッセージがこのヘブルの箇所では語られています。そして同時にこの聖書で語られているメッセージは、今朝私たちにも同じように語られると信じます。目を閉じて共に祈っていきたいと思います。私たちはこの場所に救われている人も、まだ救われていない方もいらっしゃると思いますけれども、救われた人はその救われたクリスチャン生活が長くなっていくにつれて、あの時の救いの喜び、あの時の必死に私を変えてください、私は新しいものに変えてください、そのような思いが僕はだんだんと日々の中で薄れていってしまっていることに気づくことがあります。そのような時に主は私たちの前に時に困難な道、時に叱責、時に愛の懲らしめを持って私たちを元に戻そうとつなぎ止めてくださる神様がいます。今それぞれ目を閉じて心を神様に向けて、また信仰の完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そのような信仰の完成者であるイエスも見上げて、 短い間ですけれども心を静めていきたいと思います。